さて今日は温泉と海鮮だと意気込んでみたものの、朝食煮物豚キムチ豚汁、朝から煮物を作る、作り置きの豚キムチと豚汁で茶色い朝食だ。昼食抜き、温泉の前に配達で受け取った現金の精算へ、ついでに配達バッグを背負って様子見を。これがいけなかった。思いのほか配達需要があり、時給1500円超えの良いペースなので止められず、結局昼ピークが終わるまで稼働してしまう。休暇とは一体。ここでさらに問題が。温泉と海鮮はどうにも組み合わせが悪い。温泉は山で、海鮮は大きな町、自宅を挟んで逆方向なのです。風呂上がり喉カラカラで長時間電車に乗る、ないよな。夕方が迫りつつあるので、自宅風呂と自宅海鮮という妥協案に着地。夕食軟骨唐揚げ、長風呂後まずは揚げたて軟骨唐揚げで乾杯。お疲れ様でした。焼き牡蠣、焼きホタテと刺身盛り合わせ。海鮮特化型スーパーで刺身1000円と牡蠣、ホタテ各300円を購入。懲りずにその道すがら配達で500円ほど稼いだので、これで1100円。今日は散々お高い店のメニューを眺めていたので、格安感が半端ない。うむ、満足じゃ。休んだのか働いたのかよくわからない休暇でした。今後も稼げるときは稼ぎ、疲れていると感じたらその都度休みましょう。無理のない理想的な働き方ですね。がしかし、その代償は不安定な収入。収入が減りすぎると今度は生活や将来に支障をきたす。隠居世代の高齢者になっても無理をして働かないと生きていけなくなります。のんびり自由気ままな準無職ライフとはいきませんね。もし会社を辞めて私と似たような生活を目指しているなら、事前の準備だけはしっかりしておきましょう。常に新しい生活、収入体系に切り替えるだけ、という状態にしておくのです。いつでも、じゃあ、辞めますと言えるだけの逃げ道があるなら、今の仕事も気楽に感じることでしょう。病気が原因の一つだったものの、私のように、辞めてから考える、行動するは悪手です。より良い生活を目指したつもりが、あれこれ試している間に落ちるところまで落ちてしまいます。落ちるのは早いですが、落ちたところから這い上がるのは大変です。天寿を全うし、じゃあ、行きますね、と言えるまでの道のりは長く険しい。